彼はジェシー・ジャクソン牧師が下から話しかける言葉を聞き取れるようにローレイン・モーテルの自分の部屋から外に出て2階のバルコニーに身を持たせかけた。下からジャクソン牧師が、博士、こちらは今晩の我々の集会で演奏してくださる音楽家のベン・ブランチですと言った。あ、そう、ブランチ君が今晩の協力者なんだねとキングは答えた。ブランチ君必ずプレシャスロード尊き主よを弾いてくださいよ、必ずその曲を美しく弾いてくださいよ。あの事件が起こったのはちょうど彼がそう言って身を伸ばした時だった。発射音が当たり一面にこだました。マーティン・ルーサー・キング2世は倒れた。そして少なくとも自分の力では決してこの世界に二度と立ち上がることはなかった。彼の足は手すりにぶら下がり、目は死の凝視をしたままとなり、脊椎は切断されて、命が血の海の中で彼から消え去っていった。はじめの嘆きの瞬間に誰かが、ああ、なんという死に方だろうと言った。しばらくの反省の時間の後、別の誰かが、ああ、なんという生き方だろうと言った。これはご存知の1968年4月4日、マーチン・ルーサー牧師が暗殺された瞬間のことを述べたものですが、ジョージア州はアトランタ市のウェストエンド長老教会のエライアス・S・ハージ2世牧師が、その直後にある神学校、そのアトランタにある神学校で礼拝が行われた時の説教であります。ですから大変生々しいわけですが、この何という死に方、そして同じそれを見た時に別の人が、何という生き方だろうと歓声を発した。これはちょうどイエス・キリストの死にまさに当てはまるわけであります。今日の聖書の箇所は主題が主の変容ということで、その高い山の上でイエスが変容されたという物語であります。これは共感福音書には共通して出ているストーリーです。しかしこのいわば伝承からここに入れられただろうと思われるこのストーリー、物語はイエスの復活信仰が生まれた後にさらにそれが伝えられる中で、この物語が伝えられていったんではないかというふうに想像されています。それは一つはこの物語が出エジプト記でのモーセが神の契約の石の板2枚をいただく時の様と非常に似てる。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。モーセも同じように顔が輝いた。そしてそこでモーセとエリアが現れてイエスと語り合っていた。この現れという言葉が復活されたイエスが現れたというその言葉と同じ言葉が使われている。このモーセとエリア、これはマルコによる福音書ではエリアとモーセという順になっているわけですが、このモーセっていうのは旧約のいわば立法、神との契約をしたあの十回の主人公ですね。旧約のいわば立法の部分を代表する人、エリアというのは旧約の預言者の一番最初の人ですから、預言者の代表、したがって モーセとエリアというふうに言うときには、旧約を代表する二人。従いまして、旧約聖書全体を完成させる方がイエスなのだというのがキリスト教の信仰になるわけですね。ですから、イエスがこのモーセとエリアと会ったっていう、その物語、これは二人とも旧約では、エリアははっきりと天に昇っていったということが、列王記にちゃんと書かれているわけですが、モーセは天に昇ったというふうには書いてないのですが、旧約の民は天に上げられた者は必ずまた再び地上に来るっていうね。そして特にエリアが現れる時に終末神の国の到来があるのだっていう、そういう信仰だったんですね。ですからそれが今日のテキストの一番結びのところになるわけですね。イエスはお答えになった。確かにエリアが来て全てを元通りにする。言っておくが、エリアはすでに来たのだ。人々は彼を認めず、好きなようにあしらったのである。人の子もそのように人々から苦しめられることになる。それでその後を見ると、その時弟子たちはイエスが洗礼者ヨハネのことを言われたのだと悟った。エリアが到来するということによって、神の国の前触れ。だからエリアが来ると神の国が近いのだというふうに当時の人々は信じていたんですね。で、そのエリアは洗礼者ヨハネだった。そしてイエス・キリストが神の国そのものなんだ。っていう主張がこの中にあるというわけですね。それをまあ素晴らしい光景を見たときに、ペテロは仮小屋を三つ建てましょうというふうに言うわけですね。この仮小屋っていうのは幕やテントとも訳すことができるんですね。で、保存したいというふうに言ってるうちに、これはイエスのバプテスマの時に聞こえた声と同じ言葉、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、さらにこれに聞けっていう言葉はこの時に付け加えられています。で、これはおそらく申命記の18章15節にですね、あなたの神主はあなたの中から、あなたの同胞の中から私のような預言者を立てられる、あなたたちは彼に聞き従わねばならないとありますが、そのことを示唆しているだろうと。前にも申し上げましたように、マタイによる福音書というのは特に旧約で預言されたことがこのイエスにおいて実現したのだぞということを、旧約を完成する方はこのイエス・キリストなのだということを論証しようとして編集されておりますから、その色が大変濃いわけですね。大変驚いて、そしてひれ伏し非常に恐れた。するとイエスが彼らに手を触れて言われた、起きなさい、恐れることはない。で、彼らが顔を上げてみるとイエスの他には誰もいなかったというふうに書いた。不思議な出来事です。9節に、一同が山を降りるとき、イエスは人の子が死者の中から復活するまで今見たことを誰にも話してはならないと弟子たちに命じられたとか、これは裏返して言うならば、十字架と復活の後ではこのことをしっかり人に話せっていう意味ですね。それまでは言っちゃならないということになるわけですが、ここでですね、イエスが今見たことをとこうおっしゃってるんですが、これは翻訳がそういうふうになったんですが、それは幻という言葉をそういうふうに訳してるんですね。ですからこの今見たその幻を誰にも、つまりイエスの他には誰もいなかったっていう、そういう不思議な出来事ですから、それは幻を見たのかもしれないというふうに 言えるわけですが、しかし私はここで特に私たちの生き方に関わる問題としてですね、ペトロがこの素晴らしい光景を見たときにこれを保存したいというふうに思った。だから三つテントを建てましょうっていうふうに提案した。これは誰もが見ることのできない素晴らしい光景ですから、それを保存したいというふうに思う。ですけれども、しばらく経つとその姿は見えなくなって、で彼らは山を降りなければならなかった。つまり山における経験というのは特殊な経験だったということですね。これが私たちの礼拝とつながりを持つと思うのです。主日の礼拝に参加するっていうことは、ある意味でこの山に登るということです。主と出会い、そしてモーセとエリアと出会い、イエス・キリストと出会い、しかもそれは本当に素晴らしいんだという、まあ、礼拝がそういう礼拝になるようにと懸命に心がけているわけですけども、そこでですね、本当にあの礼拝の時は素晴らしいなという礼拝をいつもしたいと願っているわけですが、しかし礼拝はあくまでも礼拝であって山の上の経験なんだと。私たちの暮らしは山を降りたところでなされる。だから山に登っても必ず降りなければならない。で、降りて生きる、その生き方が問われるということですね。ここで弟子たちが素晴らしい光景を見た。これは他の人を代表してペテロとヤコブとヨハネがそれを見たということになるわけですけれども、こういう素晴らしい姿、神の約束、全ての人を救うっていう約束が具体的な特別の人を通してそれがなされていくっていう、それをしっかり見た者は、今度は山を降りた時にそのことを生きなければいけないということになるわけですね。それは今日旅する神の旅という題をつけたわけですが、私たちが神の民としてこう召されているという時に、その山の上の素晴らしい姿を垣間見つつ、また山を降りていく、そしてその普段の歩みをなしていくっていう時に、いつも絶望しないで望みを持ち続けて人々に仕えていくっていうことが大事なんですけれども、しかし先ほどのルーサー・キング牧師のように、思いがけないところで挫折するっていうことがあり得る。ましてやいろんな不幸な出来事を見た時に、どうしてあの人がああいう目にということを私たちはしばしば見聞きします。それは同じように私たち自身にそういうことがないとも言えない。それを私たちは合理的に解釈をするということはとてもできないと思うのです。なぜならば神様のご計画は私たちのことをはるかに超えてますから、軽々しくですね、こういうことですよなんていうふうには言えないかもしれない。ルーサー・キング牧師がわずか39歳でその道半ばにして倒れた。特に私は個人的に言いますと同じ年に生まれなんですね。彼は1月15日生まれですから、まあ普通に言えば早生まれですから、学年的に言うと1年上になるわけですが、しかし大変そういう意味で親近感を感じてんですが、この39歳で志半ばで倒れた。しかし皆さんもご存知のように、黒人の公民権運動っていうのは確実に進められ、アメリカでの人種差別っていうのはまだ抜けきらないけれども、非常に浸透していった。その当時はまだまだ建前はいけないっていうことになっていたんですが、現実は 特にこの南部ですね、ではバスでは黒人乗るべからずっていうのがあったり、それから黒人の席っていうのはずっと一番後ろだったりするんですね。そして前の方に座ったりすると、もうあからさまにどけっていうふうにされて、そしてそういう差別に対してキング牧師が指導して、暴力は用いない無言の抗議で、バスボイコット運動を始めるわけですね。でこれでついにバス会社も悲鳴を上げる。でそれがだんだんアメリカ全土に広がっていくっていうですね。そして1963年、彼が亡くなる前の年にはニューヨークで100万人集会っていうのが開かれ、全国からですね集まって、そこで歌われた歌が、今日も礼拝の後で歌いますけども、We shall overcome っていう歌ですね。望みを失わないで。キング牧師のしたことっていうのは、個人の運動ではなくて、民の運動だった。だから、彼が倒れても、民の運動ですから、民として続けられていくっていうことですね。このことにしっかり目を向けなければならないんです。一人だけのことを考えると、キング牧師どうしてまだまだ生きてもらってたら素晴らしい働きができただろうに、神様はなぜキング牧師を39歳で殺させたんだっていうふうに私たちは考えざるを得ないかもしれない。だったらイエス・キリストがなぜ30歳そこそこで十字架であの悲惨な死を遂げるのかっていうことにもつながる。それは一人一人の命と使命というのは全部違っていますから、だから私たちがその人の命を評価するときに、長い短いとかどれだけのことをしたかっていう、そういう量的な観点で評価してはならないっていうのが聖書で主張されている見方だろうと思うんです。もちろん長生きっていうのは祝福ですし、大勢の人に影響を与えたりするってことは素晴らしいことですけれども、でも神様が民として私たちをお召しになったっていうことは、世界全体を相手にしたい、それは生きてる間にたった一人にだけ伝えるっていう使命を持った人もいるかもしれない。しかもそれは名もない、誰もが気がつかないようなところに働きかけるっていう、そういうふうなことかもしれない。それを量的に考えちゃいけないと思うんですね。それが総合的に生かされるのが神の民なのだと。私たちは神の民の一人として召されていて、私の技は私一人の技ではなくて民の技の一つだから、それは決して虚しくはならない。個人としては39歳で死んだキング牧師に悲しみを持ちですね、そして不条理を感じつつ、しかし神の国は確実に進められていくっていうふうに受け止めなければならないじゃないだろうか。今日の主の変容っていうテキストを見たときに、私たちは主日の礼拝で素晴らしい神との出会いを経験し、そして他の人が見ることのできないものを受け止めているのだけれども、それはそこでとどまるのではなくて、イエスが人の子が死者の中から復活するまで誰にも話すなって言われた、それは裏返せば大いにそのことを話しなさい、素晴らしいことだっていう、それはどんな時にも絶望するな、こんなものはとかですね、こんなことをして何になるっていう、そういう絶望は何もないぞ、それを確かめるのが私と神様っていうだけの見方じゃなくて、あるいは彼と神様っていう見方だけじゃなくて、神の民としてお召しになった神の総合的な 働きの中で私たちが生かされているっていうところに目を向けなければならないだろういうふうに思うのです。ですからキング牧師も彼が殺される前の夜に説教したっていうその言葉が残されているのですけれども、こういうことを言ったんです。我々の前には困難な日々が横たっている。だがそれは今の私にとっては問題ではない。私はすでに山の頂に登ってきた。私は心配していない。他の人と同じように私も長生きはしたいと思う。長生きにはそれなりの意義がある。だが私は今はそのことにも心を配ってはいない。私はただ神の御心を行いたいと思っている。そして神は私が山に登るのをお許しになられた。そこから四方が見渡せた。私は約束の地も見た。私は皆さんと一緒にその地に達することができないかもしれない。しかし今夜これだけは知っていただきたい。すなわち私たちは一つの民としてその約束の地に至ることができるということである。私は今晩幸せである。なぜなら私の目は主の来臨の栄光を見たのだから。つまりこれが何という死に方、裏返せば何という生き方につながる希望の根拠です。だから私たちも主の栄光を見たものとして、私たちの人間的な感覚での有意義さとか無意味さとかに振り回されたくない、振り回されてはいけないと思うのです。そういった意味で今日もう一度私たちは神の民としてこの幻を見させていただいたというその声を感謝しながら、また希望を持ってこの週を歩み出したいと思います。お祈りしましょう。聖なる神、私たちがあなたに召されて自ら誠に乏しいと思い込むものですから、勝手に価値のないものと決めつけて、あなたから託されている使命に大変いい加減であり不忠実であったことを思い起こして、誠に申し訳なくお詫びを申し上げます。私たち一人一人にはかけがえのない宝が与えられています。私たちそれぞれ一人一人でなければできない使命が与えられています。どうぞいつもあの主の変容の山を仰ぎ見ながら、私たちが山を下っていく中で人々の魂に喜んで仕えていくものとさせてください。あなたが主宰をなさいますから、あなたの神の国が必ず実現するという希望を常に失わないで前に進ませてください。今週もあなたと共に歩むことができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。